はい、本日はここならさんより村上さん、鈴木さん、岡宮さんにお越しいただいております。今日はここならさんに Spotify どのようにご活用いただいているかというところを詳しくお聞きしたいと思うんですけれども、僕ですね、本日お話聞けるの非常に楽しみにしておりまして、というのもなぜかというと、実はもう9年ぐらい前になりますかね、8年、9年ですよね、2013年なので、はい、2013年に僕、フリーランスのエンジニアとして、ここならさんの開発に携わらせていただいてたことがありまして、当時、スマホサイトの、立ち上げというのに関わらせてもらってまして、その時はエンジニアとしてという形のご縁から、こういった形でまたご一緒できるというのを非常にこう嬉しく思っておりまして、はい、今日お話聞けるの非常に楽しみにしてました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、というところでまず皆様の自己紹介をぜひしていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
はい、じゃあ私からで大丈夫ですかね。改めまして、ここならで開発担当の執行役員として働いております村上と申します。よろしくお願いします。一応私自身はですね、もうここならが3年ちょっとという形にはなるんですけど、私も実はここならは1年間フリーランスで関わっていて、1回離れた時にまたタイミングがあった時にお声掛けいただいて戻ってくるということになったという感じにはなっております。今日の本質ではないと思うので、そこはそのくらいにしておいて、もともと私どちらかというとソフトウェア開発の研究とかもやってたりして、結構品質周りにかなり感度が高かったりして、割といかにバグを作らず設計をするかとか、上流工程でカバーするかとかっていう、そういったところをやってたところもあって、今回ここならもこういった大きくなってくるフェーズで品質も求められるような状況になったので、改めて人海戦術じゃなくて機械的にそういったところを担保できるようにしていきたいなというところで、オーティファイさんを知ることになって、結果、使わせてもらうことになりましたというところで、後で細かい背景とか含めていろいろとご説明させていただければなと思っております。
はい。ありがとうございます。その辺の研究の部分とかもぜひいろいろと深掘りさせていただけたら嬉しいです。
はい。ありがとうございます。じゃあ、ツーさん、いきますか。
はい。神谷と申します。今は CS グループの QA チームで、プロダクト改善リリース前のテストや、ユーザーからの不具合検証、あと Spotify のメンテナンス、あとは QA チーム内の業務改善等を行っております。で、私はもうここならがそうですね、ローンチして1年後の2013年、からここならで働いてるんですけども、当時はデザイナーとして UI 改善の方をやっておりまして、2019年くらいからですね、社内で QA チームをちょっと作ることになりまして、私がアサインされて、で現在に至ります。はい。またちょっと細かいことは後ほどお話できたらと思います。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。よろしくお願いします。なかなか面白いキャリアですよね。その、僕ご一緒させていただいたときはデザイナーさんでいらっしゃってます。
そうでしたね。あの時は。はい、うん。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
私だけ多分初めましてなんですけど、
はい。
鈴木優斗と申します。ツーさんとは違って、僕の場合はプロダクト開発直下の QA チームになります。で、今年の1月にここならに入社をして、一人目の QA 開発チームとしてお仕事をさせてもらってます。で、前職からずっと第三者検証として、QA 工程のテスト計画から実行リリースと、あとは元々テスト自動化というところで、セレニウムをベースにいろいろ自動化とかをしている経験を持っています。で、今は入ったばっかなので、一旦はそのテスト開発のプロセス整備をほぼ半年ぐらいかけてやって、これからじゃあ本格的にテスト自動化をしていこうかというようなところになっております。はい。本日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。QA チームは2つに分かれているという形なんですか？
今のところそうなりますね。ちょっと細かい話になるんですけど、やっぱりエンジニア組織とエンジニアではない組織というところで、評価的にエンジニアはエンジニアが評価してあげた方がいいだろうというところもあって、一応評価の枠組み上分けてはいるというところなんですけど、でも業務としてはどちらかというと近しいので、一緒に行動しているという意味ではもうあまりそこは分け隔てなくやっているっていうところですね。
なるほど。じゃあエンジニア所属なのかそうでないのかという形で分かれるという感じですね。
はい、
なるほど。今 QA メンバーは何名ぐらいいらっしゃるんですか？
今は4人ですね。この9月、10月からは5人になる予定です。
うわ、すごい。どんどん拡大されてらっしゃるんですね。
はい、そうです。
なるほど。じゃあ、それがこう QA チームという形で5人で今やられていると。
はい。
ありがとうございます。ではちょっと続きまして、御社の会社についてもぜひご紹介いただきたいと思うんですけれども、よろしいでしょうか。
はい、わかりました。ココナラっていうスキルシェアのマーケットプレイスを運営しております。で、C2C のところになってまして、っていうレベル感でいいですかね、まずは。
はい、もちろんです。
一応、ユーザーさんっていうのは出品者さんも購入者さんもユーザーさんというふうになってまして、その人たちが、出品者側の人たちは自分が過去培ってきたスキル。まあ、それこそ仕事で培ってきたり、趣味の延長で培ってきたり、まあ、いろんなスキル、あると思うんですね。デザイナーさんであったり、プログラマーさんであったり、はたまた占い師さんであったりみたいな、本当に幅広いスキルを持っている方が、大人であれば誰かしらスキルを持っていると思うんですけど、まあそういった方が出品者となって、一方で購入者の方はそれを求めている人が必ずどこかにはいると。普通に趣味の延長で欲しい人もいれば、もう事業上不可欠というところでお願いすることもあるというところで、購入者さんも幅広くいる中で、オンラインのプラットフォームっていうところのメリットを生かしたときに、特定の場所、特定の時間じゃないと、それがマッチングできないっていうところを解消するっていうところが一個のポイントだったのかなと思っていて、オンラインのメリットってやっぱそこにあると思っているので、そういったところをより多くの、それこそ日本全体の人たちに使ってもらえるようなサービスになっていけば、少なくともその物の世界と同じように、スキルの世界でも、アマゾンと同じような、もう何でも揃うよね、ということが実現できるんではないかというところで、僕らはそういった最終的には何でも揃うスキルマーケットプレイスっていうところを実現するところを大目標として、今そこに向けて着実に頑張っていってるというようなものになるというところですね。で、最終的にそれを実現して何をしたいのかというと、やっぱりユーザーさんがそれ、マッチングができると、なんかいろいろ解決、問題が解決できて、最終的には僕らがミッションとしている一人一人が自分のストーリーを生きていける世の中を作るっていうふうに言ってるんですけど、それが間接的に僕らのサポートによって実現できるようになってくるかなと思っているので、はい。まさにそこをめがけて今、プラットフォーマーとして頑張っているという形になります。
ありがとうございます。そうですね、もうスキルのアマゾンというか、そこに行けばスキル何でも揃うと。
はい。
もうまさしくこう、ね、これからの新しい働き方みたいなところにも直結してくるところですよね。
そうですね。結構今時代も後押ししてくれてるかなと思ってて、もう副業が当たり前というか、副業兼業当たり前の世界になってきてるので、やっぱそうした時に、そういった場を提供できるプラットフォームが今求められてきてるなっていうのが、割と肌感としてひしひし感じてるところにはなります。
ありがとうございます。はい。ではですね、早速、いろいろと Spotify のご利用についてご質問させていただきたいと思うんですけれども、まずお聞きしたいところが、Spotify 導入される前のご状況ですね。まあ、どういった課題があったのかというところを簡単にご説明いただいてもよろしいでしょうか。
わかりました。そうですね。通さんも多分ご存知かなとは思うんですけども、まず QA が、確か最初は通さん一人しかいなかった時、
ね。あ、そうです。はい。
あって、ちょうど、マイケンさんが増えた時かな、一人、もう一人増えたぐらいの時ぐらいで、QA が結構回り始めてた時だったんですよ。最初は、鈴さんが一人入ってきて、まあテストが、どうだろうね、結果出るかな、みたいなところは、僕らも迷いながらやってたんですけど、鈴さんがすごくレールを引いてくれて、あ、これはいけるってことで人も増やして、どんどんちゃんとテストやることによって、今まで障害がかなり、本番で起きてたのがかなり解消されてきたぞっていう実感はあったんですね。で、ちょうどそれが僕らはフェーズ0と言ってるんですけど、フェーズ1の段階に入ってきたなっていうところがまさにオーティファイのきっかけになってるところで、何かっていうと、もう有用だったからどんどんじゃあテストケース増やしていろいろやっていこうよってなった時に、当然ノウハウもそんなにあるわけではないし、かつでもコースも限られてる中で、やっぱり全然足りなくなってくるというか、テストケース作成にしても、テスト実施にしても、プロジェクトのペースに、しかもプロジェクトが複数同時に走ってたりする中で、手が足りないという状況で、ここだけのお話、これをカットしてもらってもいいんですけど、ツーさんがちょっと割と泣きながら、これだと思
ったみたいな。泣いてないですけど。
もう
泣きそうでしたね、今、確かに、
はい。割とそういう状況で、なんとかならないですか、と。
そうですね。
話がありました。はい、で、その時は、もう人を採用するかとか、ちょっとテストのペースを落とすかとか、そういう方向でやろうかなというふうには思ってたんですけど、でもやっぱり僕らエンジニア、特に私とかはそういったところに感度も高いってところもあったんで、なんか自動化できないのかとか、エンジニアがいない中でもやれないのかって考えたときに、一個いろいろ話として出てきたのは、オーティファイってあるよねっていうワードをそこで社内の誰だったかわからないですけど、チラッと聞いて、で、最初私もセレニウムとかいろいろ触ったことがあったんで、ああ、まあ、それのなんかウェブ版かな、みたいな、そういう感じでふわっと捉えてて、やっぱりメリディメも分かってたので、ちょっと懐疑的では正直ありました。でも、なんかその、実際に触っても見ずに、早計に判断するのをいけてないよね、と個人的に思ったので、最終的に採用するしないにしても、一回触ってみて、一回自分で結論出してみようというふうに思って、それが確か金曜ぐらいだったんですけど、ちょうどその日のうちに申し込みは、トライアルの申し込みはして。
早かったですよね。はい。
割と発掘で申し込み
して。割と早かった。
はい、で、あの、アカウントを発行してもらって、まず私がババッと触ってみて、あ、これはいけるぞっていうことで、一回、通さんとかもう一人の人に、デモじゃないけど、なんかちょっとこういうことができるんだよ、どう思うをぶつけてみたんです。そしたら結構、通さんとかが割と反応が良くって、なんか面白そうみたいな、うん、まあある意味、うん、おもちゃみたいな感じの感じであった、あ、いいですねみたいな感じだったんで、
うん、
あ、これ意外といいかもな、うん。最終的にはもうその時から一応私がメンテナンスするんではなくて現場の人に使ってもらうっていう前提でどうかなっていう感じで打診はしてたんですけど、うん、あ、これ意外といけるかもなっていう温度感が出てきたんで、いよいよちょっと使ってみようかってなってきたっていうのが、まずその使い始めようとした。っていうところのきっかけにはなるっていう感じですね。一旦、こんくらいでまず切った方がいいですかね。あの、この後も長いかなと思うので。こんな感じです。
ありがとうございます。ありがとうございます。そうすると、こう、そのフェーズゼロというところで、岡宮さんが、そのベースを作っていく中で、それをこうどうスケールしていくかというところが課題として直面されていた。フェーズゼロのタイミングでは、おそらく岡宮さんが実際にこうテストも実施してということをやられていたけれども、数回すのが結構難しくなってきたみたいなところですかね。
そうですね、うん、私が QA チームにアサインされたのが2019年頃で、当時からプロダクトマネージャーがスプレッドシートでテスト項目を作って、だいたい100件か300件ぐらいを2日3日ぐらいでこなしてたんですけど、2020年ぐらいですかね、すごいプロダクトの成長とともに仕様とか新規機能をどんどんリリースしたり、どんどん複雑になってきて、項目数がすごい増えてきたっていうのがありまして、テスト項目が気づいたら1000件近くになってて、スプレッドシートも7シートぐらいできてて、
すごいですね。
そのうちの2シートでリグレッションテストやるみたいな、なんかそういう工数感になってきたときに、最初私1人ともう1人、2人ぐらいでやってたんですけど、やっぱりこのテスト項目は増えるんだけど、QAチーム、人は増やせないっていう状況だったので、それで当時開発部長だった村上の方に相談したっていう流れですね。
なるほど、なるほど。
セラニウムとかもちょっと試してみて、実際に使ってみたりしたんですけど、やっぱちょっと部分的な部門しかできなかったりとか、自動化って言っても最初イメージが湧かなかったんです。エンジニアさんが作るものっていうふうに思ってたり、
うん、
噂ではメンテナンス大変だよっていう、そういう声は聞いてたので、実態がちょっとイメージできなかったんですけど、オーティファイを知った時に、ブラウザで自分で記録して、まあ、それが動くっていうのをまず見た時に、すごい感動して、あ、すごいこれだったらちょっと自分でも使えそうかなと思いましたし、あとこれ、最初は私海外のサービスだと思ってたんですよ。で、またなんか、あの英語のツールで日本語対応してなかったらどうしようみたいな、そういう不安もあったんですけど、会社概要を見てみたら、日本のサービスで、で、CEO が、あの、近沢さんで、もう本当びっくりしました。
僕のこと知らなかったですね。そのために繋がったんですね。
あ、そうそう。そこで繋がって。
そこで言われて。
そうなんです。あの近沢さんって言って、こう、その時本当驚いて、ね、まあ、当時もさっきお話しした2013年頃ですかね、あの、エンジニアさんで手伝っていただいてたってこともあったんですけど、まあ、こうやって7年ぐらい経ってから、こう巡り巡って、まあ、こんな形でなんか助けに来てくれた、なんか救世主に見えて、なんかとっても、
あの、
嬉しかったですし、そうですね。すごい嬉しかったですし、
メッセージいただきましたもんね。
あ、そうです。そう、メッセージ思わずしちゃいましたよね。なんか感慨深くて。
感慨深いですね。
で、私自身も、そのスタートアップ時代の、なんか当時をすごい思い出して、すごいワクワクしましたね。はい。そういうワクワクして、オーティファイ、なんかいいかもって、すごく希望が出てきたっていうか、はい。そういう記憶があります。
ありがとうございます。ありがとうございます。なんかこのテストコース項目がすごい増えてきたのって、やっぱりこう開発サイクルがどんどん早くなってきたかなみたいなところなんですか？
いや、そういうのも全然あるんですけど、プロジェクトの並列度が上がったっていうところもありますし、テストケースの洗い出しの精度がどんどん知識が溜まってって、やっぱりテストケースって何作ればいいのっていうところから始まると思うんですけど、ノウハウが溜まってくると、あ、こういうの障害起きそうだから追加しようよみたいなので、どんどん件数が増えていくっていうのもあって、っていうところでまた増えたりとか、割と最初の頃に起きてたのは、QA で障害が起きて、もう一回同じことをやり直すみたいな、実装がちゃんとできてないがゆえに何回も同じことをやるっていうところで、さらに工数かさんだりとか、結構いろんなのが積み重なって、人手が足りなくなっているっていう状況になってたっていうのが、フェーズ1っていうところの状態ですね。
なるほど、なるほど。はい、まあ、そういうところでまあ自動化というところがまあキーワードに上がってきて、オーティファイご検討いただいてというところですね。
はい、
うん、なるほど。いやいや、すごい巡り回り回って きたところすごいなと。
本当にびっくりしました。
びっくりです ね。むしろご存知いただいてればよかったと思いました。ちょっと見たら僕だったらびっくりしますよね。
まあみたいな。はい、
いやいや、すごい、ありがとうございます。はい、そういったこう、まあ、流れで、まあ、オーティファイご検討いただいたと思うんですけれども、実際どうでしょう、まあ、オーティファイで行こうというふうにこう決められた決め手みたいなのって何かあったりしますか？
そうですね、割と結構ここが時間が相当かかったところでして、やっぱりどちらかというと一回予算はつけて、トライアルの後ですね、トライアルはしっかりやってある程度は使えそうかなというところで一回契約はするっていう形、予算取って契約するっていうことはできたんですけど、どちらかというと、その契約して使い始めてからも、ぶっちゃけその、なんですかね、まだ導入検証的なところが始めだったんですね。まずそもそもテストケース全部書けるんだっけっていうところから、僕らが書きたいテストケースが実現できるんだっけっていうところから始めて、一応その通算の方から、ちょっとずつ合間を見ながらテストケース書いていってもらって、あ、まず意外と書けそうだねと。っていうところで一個そこがクリアできたっていうところではあるんですけど、あとは今後そこだけじゃ全然ダメで、どちらかというと実際工数を減らすとか当初の目的が実現できないといけないんですけど、時間かかったのはその手動でやってるやつの一部をもうそっちに置き換えるってことがなかなかできなかったっていうところが結構長い期間、今も多少はあるんですけど、右往左往してたというところがあります。やっぱりあのテストケース作って実行はしてるんだけど、でも手動のやつは相変わらず残ってる。なので結果的にプラスアルファでやってるだけに過ぎないということになってたっていうのは結構割とあるなというところで、ここ、まあ、一つ原因があるのはどちらかというと、プロジェクト系のテストはつどつどその新しい機能のテストだったりするんで、既存の使ってるテストがなかなか活用できないというところがあるんで、それはもうどうしても新しい機能のテストはできないよねという話があったときに、最近だとちょっとずつできてるというか、そっちはできないんですけど、使えてるのはやっぱりリグレッションテストのところね、特にその会員登録だったり、ミログインで検索したりとか、閲覧したりとかもそうですけど、割とどの機能でも共通的に使う、もしくは重要 KPI に刺さる、で、そんなに頻繁には大きく変わらないみたいなところは、どんなプロジェクトにおいても一定は担保するために動作確認したいよねという話があったときに、まあ徐々にそこの部分でオーティファイって使えるのかなっていう話があって、なのでちょっとずつそういうふうに使える機会が増えてきているというのが、まあまさに結構直近かなという感じで、最近だとあれですね、さらに増えてきてるのはエンジニアによるバージョンアップ対応があってですね、フレームワークのバージョンを上げたいっていうのが、最近うちがちょっとかなり力を入れて、計画的にバージョンアップ対応をしましょうというところで、数百件のリストを作って、それをいついつのクォーターでバージョンアップしていきましょうみたいな計画を立てて今動き始めてるんですけど、それが進み始めたことで、今度毎回それリリース時にテストしないといけないよね。でもQA の人って張り付いてないよねってなった時に、 いよいよそこでリグレッションテストのさらに重要性が増したっていうところがあるっていうのが、今まさに活用の用途が増えてきて、これでないと回らんなという状況になってきてるっていう背景もあるっていう感じ。
なるほど、なるほど。ありがとうございます。そうですね、まあ、この辺ちょっとこう導入どう進めていったかみたいなところもちょっと今軽くお話しいただいて、その辺深掘りできればなというふうに思ったんですけれども、最初にこうまあ時間かかったその手動の部分をどう置き換えるかみたいなところって、具体的にはどのように進められたんですか？テストケースを作り変えるみたいな話なのか、まあ、手動はもう手動で残していくっていう判断なのか、まあ、この辺こうどういうふうに進めていったのか。
移動の、そうですね。いや、結構手探りで、なんか、最初はそのテストケースの一部は、テストケースをまず全部、全件、今まで通り作った上で、ここはオーティファイで担保しようみたいなのをちょっと整理しようとしてたんですけど、なので、ここは手動、ここはオーティファイみたいな、そのテストケースの一覧の中で色分けをして、それで全件、このテストケースでいきますっていうのを、ちょっとずつ置き換えていこうと思ってたんですけど、それがだいたい1割とかぐらいだったかな。なんか、ここら辺、ツーさんとか、マルちゃんとか、肌感あったりします？最初導入した頃、あんまり適用できる範囲がなかったなという認識がありますけど。そう
ですね。最初は、まずなんか3種類ぐらいに分けて、購入者のみログインで閲覧したりするシナリオと、出品者が出品したりとか、購入者が購入するシナリオみたいな感じで、うん、村上と私ともう一人、QA のメンバー3人で、57件ぐらいシナリオをまず作りましたね。なんかリストアップして、これが自動化できるのとできないのとかやっぱりあって、できないものだと、例えばなんかキャリア決済だとか、電話相談とか、ビデオチャットみたいのはちょっとやっぱどうしても自動化できないんですけど、まあ、普通に購入したりとか、出品したり、あとやり取り系ですね。マッチング経路。購入者が買って出品者とトークルームが開いて、その中でやり取りするっていう部分ができるかなっていうのを結構チャレンジをしてて、で、それが結構叶えそうだったので、なんかいいなって思いましたね。なんか、
そうですね。僕の肌感覚もだいたい村上さんと同じです。で、なかなか既存の案件のテストでオーティファイを使いこなせなかったのは一個大きな理由があると思っています。で、ちょっと特殊で、もともと僕が入ってくる前から、テストケースって QA チームが作るのではなくて、企画した人がテストケースを作るっていうようなプロセスで作成してました。で、その企画を作った方って、オーティファイでどういうテストケースができるのかっていう背景を理解していなかったので、テストケースを作るときにオーティファイを意識してケースを作ることができなかったっていうのがちょっと大きな問題だったかなと思ってます。で、そこを今後その今 QA チームの方がテストケースを作るようになってきたときに、ちょっとオーティファイでこれできるから、ここオーティファイを入れようっていうような感じでテストケースをしてくると、どんどんテストケースの中にオーティファイを意識したケースが入ってきて、オーティファイを使う機会が増えていくっていうような今フェーズに入ってきたかなと思ってます。
そうすると、その作り方、テストケースの作り方のタイミング、作るタイミングでもオーティファイ意識して、オーティファイでテストしやすいケースにしていくっていうところも、多分今取り組まれているところなのかなっていうふうに理解したんですけれども、その今まであった既存のテストケースみたいなのも、こう、まあ、自動化しやすいように、こう、書き直すみたいなこともされたんですか？
今やったのは、大体そのお話通りで、おっしゃる通りです。で、今やってたのは、今回のプロセス整備で、必ずリグレッションテストっていう項目をテンプレート化したんですよ。必ずケースの中でこういうテンプレート、こういうケースをやってください。候補を挙げて、あとはその案件で必要であれば、そのテストをやる、やらないを判定していく。で、そのケースはオーティファイに紐づいていて、これをオーティファイでやるって言えば OK だから、ここは QA の人の操作かかんなくて大丈夫だよね。みたいな感じで、もうテンプレート化しちゃうっていうようなことをしました。
なるほど、なるほど。じゃあそのテストケースのこうスプレッドシートっていう風なお話されてましたけど、まあそこでこうオーティファイができたものをオーティファイ紐付けて、でどれやるかみたいなところをまあプロジェクトチームがこう判断していくという形でリグレッション回すっていうのが今の状況って感じですね。
そうですね。
ありがとうございます。この導入の部分でのそうですね、工夫とか何かあればぜひお伺いしたいと思うんですけれども、何か工夫した点とかありますか？スムーズなこう導入を進めていく上で。
ここは通算が一番のハモってくるんですね。
そうですね。 CS の QA チームが主に最初、オーディファイのシナリオを機に作っていったっていう流れがあって、その中でどうしてもつまずいた点っていうのは、JS ステップだとか、ロケータ設定みたいなところがちょっとうまくいかなくてつまついたりしたんですけども、エンジニアじゃなくてもできる部分と、エンジニアじゃないちょっとわからない部分があるので、わからない部分は村上に聞いたりだとか、あとオーディファイのサポートの方にも何度もちょっとお世話になりまして、本当助かったんですけども、まあ、そういう学んだノウハウをちょっとリストアップして作るメンバーとシェアしながら作っていったっていうのが、まず工夫した点ですね。あとは運用で工夫している部分は、今毎日実行しているテストプランがあるんですけど、大きく2つに分かれていて、1つは基本シナリオといって、主に閲覧系とか会員登録だとか、購入出品するっていう、その1つのアカウントで完結するシナリオっていうのを23件ぐらい作ってて、1つのプランにしてるんですけど、これを毎日回すことでリグレッションテストっていうものができているのと、あともう一つのテストプランは、ユーザー間取引のシナリオがあるんですけど、まあ、出品者のアカウントと購入者のアカウントそれぞれ作って、購入してトークルームが開いて、メッセージを送って評価して、で、お互い評価してっていうふうに、購入者と出品者だけで3往復ぐらいするんですね。で、それを一つのグループに、テストプランの中に、こう、5つそのシナリオを入れて実行してるんですけど、まあ、それを大体週1回ぐらい。回していて、で、あとは、そうですね、実行する、時間帯とかも結構朝の6時から8時の間に、その、まあ、毎日実行してるんですけど、まあ、出社した頃には結果がスラックで通知されてるような設定になってるので、失敗してたら、その調査したりっていうのがすごいやりやすいって感じの、そういう時間帯の工夫とかしましたね。はい。
まあ、あとは私がちょっと補足するのであれば、割と初期の方ですけど、オーティファイの習熟度を上げるっていうところで工夫したというか、トライしたっていうのがあって、例えば一番最初だと、ランダムメールアドレスというんですか。を、まずね、そもそも知らなかったので、あ、これ使えるんだよって知って、僕らの会員登録のテストが、会員登録というか、まあ、そういうメールアドレスログインですけど、っていうのが、毎回実行できるようになった。っていうのが
あります。
ランダムじゃないとね、同じものを使うとエラーになるみたいなところがに、やっぱそれが使えると非常にいいよね。なんならメールボックスも使えるよねっていうところもあって、それが一個ハックになったのと、あと次で言うと CSV ですね。CSV でデータいろんなパターン導入すれば、同じテストケースでも、複数試せるみたいなところがあったときに、割となんかカテゴリー、うちだとカテゴリーページの表示とか、ああいうのって別にただ表示するだけなんで、別になんか同じっちゃ同じなんですけど、いろんなパターンがあるんで、それを CSV とかで導入すると割と、っていう話もあったり、あと、これ昨日回収していただいてより活用度合いも上がったんですけど、ステップグループですよね。ステップグループで共通化するみたいなところも、やっぱできることで、そもそもレコーディングの手間というか、シナリオ作成の手間も省けて、最初の方は、一番先頭にしか入れれなかったんですけど、もうここなんとか途中で入れられるようにしてくれてめちゃくちゃ した結果、
そうですね。
それでだいぶまた使いやす
くなった。あれはすごく使いやすくなりましたね。重複するシナリオが結構あって、うちの場合、評価するだとか、メッセージ送るとかっていう、まあ、どの、マッチング経路でも使うシナリオがあるので、まあ、それをグループ化できるっていうのはすごく便利だなと思いましたし、あとテストプランの中でもシナリオを順番に指定できるっていう機能が途中からできたんですけど、あれもすごく便利になりましたね。はい。だからあれできる前は、そうですね。あれできる場合は購入者でまず1時間回して、その1時間後に出品者で順番に回してたんですけど、5時間ぐらいかかってたのが、そうですね。今20分ぐらいで収まるので、便利になりました。
という形でなんか、オーティファイハックじゃないけど、オーティファイ習熟度を上げるっていう工夫をしてたっていう感じです。
そう。オーティファイさんの、やっぱり機能もどんどん、こう、バージョンアップして使いやすくなってきたので、まあ、それによって、さらに便利になってきたという感じです。
ありがとうございます。なるほど。その順番に実行するっていうのが、先ほどおっしゃってた、その出品者でこれやって、 購入者でこれやってって、はい、そのトークルームのところとかは
そうです、ね、
テストプラン作ってそのシーケンシャルで実行してるって感じなんですね、
はい、そうですそうです、はい、うん、
なるほど、そうですね、だからそうするとそのシナリオ A で出品者で例えば出品して、うん、シナリオ B で、うん、要は購入者の ID でログインして購入して、うん、出品者がまたログインしてやり取りしてみたいなことを順番にやる、
うんうん、そうですそうです、はい、
そうですね、確かにこういうユースケースってね結構よく聞くんですよね、そのチャットのテストとか、うん、そのユーザー A、B でこういうふうにやり取りするみたいなテストしたいみたいな、確かにそれはシナリオを分けてテストプランで順番実行っていうのは非常に何でしょう、うん、良いやり方でしょうね、う
ん、はい、
ありがとうございます、うん、すごいめちゃめちゃいろいろな工夫が出てきてお聞きできて嬉しいです、うん、
そうですね、ちょっと脱穀になっちゃうかもしれないんですけど、僕がその外から入ってきた時にはもう運用入ってたんですけど、僕が外から入ってきて、また2つ多分自然にやってたんですけど、あ、これすごくいいなと思ってたのがまず2つあって、1つは必ず営業日の夜に必ずテスト実行してたこと。で、2つ目が必ずそのオーティファイの結果を見てメンテする時間を用意してたっていうのは、僕かなりすごいうまく長く続いている秘訣なんじゃないかなっていうのは思ってます。やっぱり自動テストって作ったはいいけどメンテしないで、いざ使った時に動かないってなるとすごいモチベーション下がっちゃうので、多分それを自然とできてたのはかなりすごい良かったんじゃないかなっていうのは入った時に思ってました。
なるほど。自然じゃなかったんですよ。そこもフェーズがあって、最初は作りっぱなしで、プロジェクトでもあんまり回せずに、結果的にただ同じのずっとぐるぐる回して、新しくなるとこける。で、メンテという話があったので、
ありましたね。
ずっと放置してると、どんどんそのメンテナンス工数が増えるから、ちょっとずつ時間確保しようよっていう会話をして、
そうです、
うん、それでちょっとずつできるようになったっていうのが、はい、今回。
やっぱり、そうですね。なんか QA メンバーもまだ2人ぐらいしかいなかったので、Autify 作って実行して、普段の本当に試作のリリースの方の手動テストがやっぱり忙しいので、ちょっと放置してしまった時期もあって、失敗してるって分かってるんだけど、ちょっと後でやるみたいな時期が続いてて、そんな時期もあったんですけど、じゃあそれだとちょっと自動化ね、せっかく導入した意味ないので、まあ1日30分でもチェックしようっていう、ちょっとメンテナンスルールというか、を作って、で、やってますね。はい。でも、まるちゃんが入ってきてくれて、その失敗してたのを一気に直してくれたフェーズもあって、それからまたうまく立ち直って今運用できているっていうところもあるので、本当に感謝してます。
はい、あの時期がまさにその入ってくれる前後が一番これ本当に続けるんだっけとか、そういう割と狭間な時期になりました。
そうですね。機能改善がすんごく続いた時期があって、そうするとやっぱり UI も変わるので、UI が変わるとやっぱりステップがこけちゃうみたいなのが続いてて、それ直す、あ、分かってるんだけど、ちょっと後でやろうみたいな感じになっちゃってたっていうのがありましたね。ね、皆さんもやっぱりメンテナンスでなんか課題持ってる会社とかね、あると思うんですけど、まあ、そういうフェーズがありましたね。確かに。
だからそこの時にやったのが、そのまるちゃんの方に落ちてるテストケースはまず動くようにしてもらうっていうのをやったのが一つと、またちょっと新しい転換期で、本当に全てのテストケースをここで作るんだっけっていうテストケースの取捨選択もその時代にやりました。要はやっぱりエンドトゥエンドテストに向いてるテストと向かないテストとかが結構あると思ってて、それは頻繁に変わるところはあんまりやってもコース見合わないよねっていう話もあったりするしっていうところで、いくつかもう作ったけどいらないものとかを精査してもらったりとか、で、あと、そもそもどういう方向性のテストをここでやっていくんだっけみたいなところは、そのタイミングでいろいろと見直しをかけたっていうところはあるっていうのが、まさにちょっと今、良い方向というか、そこの乗り越えたところがあるから今があるみたいなところはあるんだろうなと思いますね。
なるほど、なるほど。事前にお聞きしていた、そのなんかテストケースが、量が爆発してみたいなタイミングがあったって、軽くお聞きしてたんですけど、それがそのタイミングですかね。
ああ、そうですね。それはどちらかというと、Autify だけではないんですよね、実は。テストケース爆発は、その、第2フェーズぐらいなのかな。第1が人手が足りないっていう感じだったのが、第2フェーズがテストケースを網羅できるようになって、これはもう、まるちゃんのおかげで、やっぱり QA エンジニアとして、テストケースの洗い出し方がある程度わかるような人が、どういうふうにしてテストケースを洗い出すのかっていうのを、割とロジカルに、 設計してくれて、その結果として爆発的にテストケース数、もちろん手動も含めて増えたので、これはさすがに回しきらんということになったっていうのがあって、で、その時に当然 Otify 側もさっきのようにケアはしたんですけど、どちらかというとやっぱ手動の部分がかなり多いかなというところもあったので、そこはすぐすぐはどうこうできてないんですけど、一部自動化するなり、一部ルールを決めて、そもそもテストケースを落とすとか、そういったところを今現在進行形でいろいろやっているというところです。
なるほど。まだできたところから取捨選択するというフェーズに入ってきているというところなんですね。うん。まあ、エンドトゥエンドとしてやるべきところもそうだし、テストケースとしてそもそもこれ確認する必要あるんだっけみたいなところも見直しを始めていると。
うん、はい。まさにというところになってます。
なるほど。ありがとうございます。だいぶいろいろと導入運用の工夫がお聞きできたと思うんですけれども、はい。そうしましたら、実際今導入運用されてしばらく経ったと思うんですけれども、先ほどおっしゃられていた導入前の課題感ですね。フェーズ0から1に移るときに、こう、まあ、人手が足りないみたいな課題感と今とこう比べられて、どういう変化があったかというところをお聞きしてもよろしいでしょうか。
そうですね。まだまだこれからっていうところも全然あるなっていう中で、やっぱ大きく変わったのは、最初の頃導入した時って、まあもちろん使い方だったり、本当にこれうまくいくのかなとか、なんかそういうのも考えながらもやもやしながらやってたんですけど、し、適用するときってなんか割と力をかけて適用しないと、もうこれに、このプロジェクトに入れるんだとか、ここの時に入れるんだっていうのをやらないとできないんですけど、今どちらかというと割と引っ張りだこな状況になっていて、ちょっとこのプロジェクトで Otify 使わせてもらえませんかっていうのが外から来るようになってきてるので、割と周囲の認知としても Otify 使えば QA の人たちのリソース、人手のリソース確保は難しいので、Otify のリソースだったら借りれるよねというところで、はい、割と外の影響が結構変わったかなっていうのが肌感として今あるっていう感じですね。しかも特定の部署だけじゃなくインフラ側だったりとか、プロダクト側だったりとか、いろんなとこから今、Otify 使いたいっていう話が出てきてるので、直近実行回数の枠を増やしたのは実はそこが理由だったりする、
ありがとうございます。それはこうどういう経緯を経て皆さんにこうもっともっと使ってもらいたいって言われるようになったんでしょうか。
なんですかね。いや結構そのさっきの説明したところにも被るんですけど、やっぱり新機能開発は一定プロジェクト形式で進めないといけなくて、結構今まで通りであんまり変わらないんですけど、最近そのやっぱバージョンアップ系のそういった対応、新機能じゃないが基盤とかいろんなものが新しくなるから念のために確認したいっていう、まさにリグレッションテスト向きなプロジェクトが増えてきて、でもその QA 工数がちょっとなかなか避けない人手による、うん、そうした時に Otify あるよっていう一言を添えるだけでそれ使わせてくださいっていうふうになるっていう、まさにそういうのが今どんどん起きてるって感じです。
なるほど、なるほど。
で、それで認知が広がってきて、もう言わなくても、調整できますかねっていう相談が。
じゃあ、リグレッションテストが Otify の上でこう整ってきたから、こう皆さんがリグレッションテストしたいときに、はい、Otify 使えるじゃんっていうふうな認知が広がってきたというところですかね。
はい。今、まさにそういう感じです。
なるほど。非常に嬉しい。いや、なかなか他チームにその自動化の枠を広げていくというか、他のチームにも使ってもらうみたいなのって、はい、結構その苦労されている会社さん多いのかなというふうに思っていて、うん、その辺こう皆さんがもっともっと自動化使っていこうみたいに思われるこうなんかきっかけというか、どういう流れだったのかなっていうのが非常に興味があってお聞きした次第でした。
ああ確かに、なんかそういうと僕も結構前職いろんな会社でいろんな自動化のコンサルしてきたんですけど、多分良かった点ってムーさん、あ、村上さんみたいな上の方が QA についての状況を把握しているので、でその方がいろんな部署で話をすると、じゃあ使ってみようってどんどん話が広がっていくっていうのは結構いいサイクルなんじゃないかなっていうのを今聞いて思いました。結構 QA チームの事情を知らなくて自分たちからお話をしても、他のチームはんそうなのみたいな、ちょっと有効性を理解できないみたいなとかあるので、なんかきちんとその自分の上長の方にもしっかり認識してもらうっていうのは、なんか第一ステップとしてすごい大事なんじゃないかなって思う。
ああなるほど、なるほど、うん、確かに。
あと勉強会も一回やりましたね。フロントエンドチーム
やりましたね。
社内で Otify の紹介とこういうことできるんだよみたいな勉強会をやったこともありました。
そういうところで皆さんこういう取り組みがあるというのを知って興味を持っていただいてっていうところですね。 なるほど、なるほど。確かに。そうですよね。やっぱりじゃあそうすると、マネージャーとか上の方が、まずその成果をこうきちんと理解していて、他に広げるっていうところと、その現場レベルでのこの横のつながりみたいなところで、成果を共有していくみたいなところの2点というところですね。
そうですね。
なるほど、なるほど。そうなんですよね。結構なんか、なかなか、こう、QA 側から開発、そのチームにこう広げにくいみたいな課題感とか、よくお聞きしたりはするので、なるほど。その辺がまあ秘訣になってくるってところですね。
まあ、ある意味、それができた一つの理由は、この私もいろいろ動いたっていうのもあるんですけど、でもやっぱ QA の存在感が強くなってたっていうのもあります。やっぱもう、QA が神様のような、まあ言い過ぎかもしれないですけど、割と最終ゲートウェイじゃないですけど、もう、あ、この人たちだったらなんか防いでくれそうっていう安心感があるから、もうみんな結構割と、まあいい意味でも悪い意味でもですけど、頼ってるというところがあった時に、やっぱりそういうのを受け入れやすいというか、聞きやすい状況にはあったんだろうな。結構そこは、ね、みんなで頑張った結果、積み重ねの結果っていうところもあるんだろうなって。
素晴らしいです。ありがとうございます。
割と他社だと QA チームって嫌がられる。人力会っていうね、なんかリリースさせてくれないところみたいな意味でありますけど、僕らの中ではまだっていうところもあるのかもしれないですけど、割と助けてくれる人っていう、そういう位置づけだったりするので。
そうですね。まあ本来そうあって叱るべきなところが、こう、開発組織と QA での対立みたいなところもあったりはしますもんね。
ありますよね。
なるほど。ありがとうございます。まあ、そうすると、オーティファイ導入前にこう抱えられてらっしゃった QA 側でのこうスケーラビリティとか、ボトルネックになってしまうみたいなところは、かなり解消できたみたいなところなイメージですかね。
そうですね。はい。
なるほど。ありがとうございます。実際今、リグレッションテストってオーティファイ使ってどのくらい自動化できているんですか？
これ、ツーさんどうですか？
それはあれですけどね。大体の機能の何パーセントぐらい自動化してるっていう回答になっちゃっても大丈夫ですか？
そうですね。まあ、割合とか、はい、もし分かる範囲であれば。
機能網羅率だけで言うと、自動化率 50% ですね。なので、大体オーティファイのシナリオを全部流すと、うちの機能の 50% は疎通できるっていうような状況になってます。
なるほど、なるほど。そこをまあ 50% から今後もこう上げていくみたいなところのイメージなのか、その残りの 50% の進め方というか、どの辺がカバーできると進められるようになってきそうなんですかね。
ここはそうですね。多分まだ新規機能に対するリグレッションができてない、テクストケースを作れてないっていうところはあるので、そこをオーティファイで増やすっていうのは全然選択肢の一つとしてあると思います。なのでそこら辺は、おかみやさんチームのところのリソースと調整してもらって、もうどんどん作っていくぜってなれば、どんどん変わる、違うがっていくような。
ああ、なるほど、なるほど。新しい部分の機能の自動化率をこう上げていくみたいなところが今後のチャレンジになってきそうというところなんですかね。
オーティファイではそうなるかなと思います。
なるほど。そうですね。ちょっとこれも次の質問に関わってくるんですけれども、今後のご展望みたいなところもお聞きしたいなと思っていて、テストっていうところもそうだと思うんですけれども、開発全体みたいなところで、今後どうされていきたいかみたいなところもぜひお聞かせいただきたいです。そうですね、
まさにどちらかというと、これ、まるちゃんとかにもよく私伝えてるんですけど、最終的には、もちろん QA の自動化っていうのは全然やるんですけど、いや、そもそも QA の時点でバグが起きてるのっていけてないよねと個人的には思っているので、やっぱり後工程になればなるほど、ソフトウェア開発って手戻りが大きいと言われている世界なので、事前に気づいて事前に解消できるのが素晴らしい世界だと思ってるときに、QA でじゃあ何ができるかっていうと、やっぱりノウハウ知識を貯めておいて、それを設計とか開発にフィードバックすることで、そもそも障害が起きるような実装がない。で、ひいては理想形としては QA は大丈夫っていうことを確認して終わり。バグがないことを確認して終わりっていう、そういう安心のための QA になれるといいなと思ったんで、バグを見つけて修正して、それが修正されたことを確認するためのツールではなくて、最終的にはどちらかというと、安心を担保するためのものにできていけると非常にもう理想的な開発プロセスになっていくのかなと思っているので、何かしら、まあそこは人手によるのかもしれないですけど、QA から開発へのフィードバックないしはもうもしくは企画とか仕様部分へのフィードバックっていうそのフィードバックループを回せるようになるっていうところが今後の課題かなと。で、その上でちゃんとナレッジを貯めておく で、こういう事例があるからこういうふうな設計した方がいいですよ。こういうふうな仕様の書き方した方がいいですよ。っていう、そういったところを分析可視化してフィードバック投げていて、誰でもそういうのが実現できるようにするっていう、まあ、体制作りから含めてあるのが、はい、今後の課題かなと思っているというところになります。
もっとなので、早い段階から QA の方々が、
そうですね。
まあ、そもそも入っていく。入
っていくっていうところですか。
うん。まあ、仕様の段階からテストするみたいな。
そうですね。
仕様として問題ないかとか。
はい、はい、まさに。
既存でこういう、例えばまあこういうバグが過去にあったから、この仕様だとまずそうとか、
そうですね。
このケースを担保しておかないといけないみたいなところで、まあ、いわゆるシフトレフトといいますか、
はい、そうですね。
早い段階から入っていくみたいなところを、はい、今後強めていきたいと、はい、
やっぱその時に、なんか、ふわっとこれやった方がいいんじゃないですかだと全然弱いので、ちゃんとこういう過去にこういう事例が起きたのでとかっていうのを持っていることが、やっぱり今後は QA のめちゃくちゃ強みになってくるかなと思う。はい。そこをしっかりと、貯めては取り出せるっていうところが大事なんだろうなと思って。逆に言うと、オーティファイがそういうナレッジベースになってくれると非常に嬉しいな、
なるほど、
期待感もある。
確かに、だからその失敗したテストケースとかが、はい、まあ、すぐに分析できるような状態になっていて、はいはい、まあ、この新しい機能でここに関わる部分で過去にこういう失敗してた事例がありますというのがあると、
はい
はい、まあ、ここちゃんと仕様としてカバーしとかなきゃいけないよね、はい、みたいな議論がもっと効率的にできると、
はい、そうですね。今はそれをスプレッドシートとかで分析可視化していろいろやろうと思ってはいるんですけど、そういったところまで含めて作る側でやれるとより便利になるなと思って、
うん、なるほどなるほど、ありがとうございます。分析にあたってどんな情報でどういう分析ができると良さそうですか？すいません、なんか機能の質問みたいになっちゃうんですけど、
はい、今やってもらってるところはそもそもバグがいろいろ起きたときにこれってどの工程で起きたバグなんだっけっていう分類分けをちょっとしてもらおうとしていて、なので、例えばその実装工程のただの実装ミスなのか、実は設計自体が漏れてたっていうことなのか、仕様がダメだったのか、何かしら完璧じゃないにしてもラベル付けができると思っていて、で、それを今ちょっとずつ手動でやり始めてもらってるんですけど、で、そういうラベルが付けられると、一覧で可視化したときに、あ、ここら辺結構起きやすいよねっていう統計が取れると思っている。なので、そういうそのテストケースの実行結果に、うまくその工程別のラベルを付けるとか、なんか、
なるほど。
そんなことをやることで可視化するっていうところが今、はい、まさに。
そうか、そうするとその工程でどうやったら防げるかっていう議論ができるわけですね、はい、そこ
し、エンジニアの人たちも受け入れやすいんですよね。あ、確かにこれここで起きてるんだったら僕らの責任だねみたいなところも、なんかただバグが起きたからちゃんとしてくださいだと受け入れられないんですけど、そういう、そういうふうにしっかりと可視化した上で、かつ1プロジェクトじゃなくて複数プロジェクトでそれ起きてますよねっていう話がもうデータで見れると非常に理解しやすい。はい、まさにそういったことがやりたいと思っていて。
なるほど、ありがとうございます。
そうですね、その機能はめちゃめちゃ欲しいですね。今ほぼほぼ手動なんで、
ラベル付け、
はい、今すべてのテスト実行結果を神谷さんたちに全部転記してもらって、でこのテストがフェイルした原因区分を決めてもらって、それを収集するみたいなことをやってるので、これがずっと、ようやく半年ぐらいデータが溜まってきて、じゃあこのテストってフレイキーなテストだよね、みたいなのが分析できるようになってくるみたいな感じになってくる。これをオーディファイで完結すると、多分、まだ他の他社さんとかやってないと思うので、超、超すごいツールだと思います、これ。
これは、
なるほど、ありがとうございます。
抜けられない。
抜けられない。なるほど。いや、まあ、ちょうどそのテスト結果の、改善進めてまして、検索そのフィルタリングとかできるようにしていく予定なんですよね、はい、でそうするとまあタグ付けができるとその辺のこう分析がしやすいですね。まあだからそのフェーズでの分析っていうのもあるし、はい、まあ、フレーキフレーキじゃないみたいな、そういうタグ付けでもいいかもしれないし、フレキシビリティがあると非常に分析にとっても使いやすそうですね。
はい、
うん、なるほど、ありがとうございます。めちゃめちゃ参考になりました、ありがとうございます。どうでしょう、今後について岡宮さん鈴木さんも何か付け足すところあったりしますか？
先になんかお答えみたいな
メンテナンスで言うと、今プランテストプランに入ってるものを URL を置換して違うテスト開発のところで実行できるようになってるんですけど、シナリオごとシナリオを多分 URL 置換まだできないと思うので、シナリオ単体でそれができるといいかなっていうのはちょっと思いますね。 うん、なんか、プランに入ってるものはできるんだけど、シナリオ単体だとまだ確か、うん、言われる変えられない。あ、一括置換確かできない。
なんかこう、そうですね。一回だけ、その、アドホックで回したいみたいな。
そういう、そうですね。そういう要望が、まあ、時々あるので、はい。それやるといいかなって思いますね。
はい。じゃあ、これは要望。
ぜひ。
データベースにさせていただきます。
そうですね。僕としては一応三つの軸があって、方針があって、一つ目はもう村上さんが言ってくれたんですけど、早く開発の作り込みのところにフィードバックしていくっていうところ。で、二つ目に関しては、テストケースの、最適化ですね。次のフェーズに行くために、本番障害率は 0% に限りなく近いまま、極力テストケースを最適化していく。まあ、ケースを減らしていくっていうところですね。はい。っていうところを目指したいなと思ってます。で、三つ目がテスト実行の生産性の向上ですね。やっぱり、100ケースやるのに1時間かかるのと30分かかるのだと、まあ30分の方がいいよね、みたいな話になってきたときに、まあ一つの、その1ケースあたりの時間を下げるために、まあ自動化っていうのを入れたときに、それをまあオーティファイでできるのかできないのかっていうところの使い方。なので、リグレッションテストではなくて、いかに案件の中でオーティファイを使っていくか。っていうところはちょっと今後使い道の選択肢として考えていきたいなっていうのは今思ってます。
なるほどなるほど。使い方みたいなところを再検討されていくみたいな感じですか。
スプリニウムと違って圧倒的にやっぱ違うのってスピード感だと思うんですよね、オーティファイって。やっぱスプリニウムでやろうとするとなんか4回以上やらないとちょっとコスト割に合わないよねみたいな話になってくるんですけど、オーティファイの場合はステップグループとかの流用をステップグループをちゃんとうまく事前に作っておくと、あとはパズルでカチャカチャカチャって組み立てると、わりかしサクって実はできるんじゃないみたいなことって結構まだ考える余地ってあると思っています。なので今後はそこをなんかノウハウちょっと考えてみて、パズルのように素早くそのテストの案件で使えるものを作っていくっていうところはなんか考えていきたいなっていうのは今思っています。
なるほど。新機能向けのテストっていう部分で既存のこうリソースを流用することによって素早くオーティファイでテストケースが作れないかというところを検証されていくという
感じ。そうですね。
なるほど。確かに。そうですね。まあ、新しいプロジェクト、新しい機能向けにこうどうエンドトゥエンドテストを実行していくかって結構難しいところですね。うん、要はそのまだ形がないみたいな、今作ってるところに対してどう自動化するかみたいなのって結構難しい。
それは一部でもいいと思うんですよね。なんか、例えば、その機能 A、新しい機能 A が、既存機能 B のデータに依存しますってなってきたときに、あ、もうじゃあ既存 B はあるから、オーティファイでテスト実行し、できたデータを使って、今回の新機能を使うとかっていうやり方もある。
確かに。
はい。なので、なんか、いろいろまだ全然使える余地っていうのは考えればたくさんあるかなと思ったときに、なんか、リグレッションテストだけで使うっていう枠組み以外でもうちょっと汎用性考えられたらなと思ってます。
いや、まさにそれはちょっと思っていて、実は、その、新規案件中にテストするって話と、新規案件の直後にやるって話があるかなと思っているんですね。というのは、新規案件終わった後って、実は同じテストケースってリグレッションテストに組み入れられるかもしれないなと思ってて、まあ、リグレッションテストを拡充するフローがないんですね。もう思いついてやれそうだなっていうのをピンポイントで指定してやってるんですけど、これが、新規案件推進中に作れるのが一番いいですけど、まあそういう工数が確保できないんだとしたら、どちらかというと終わった直後とかに、その中でもリグレッションテストにできるやつがないのかっていうところを選別した上で、そこの部分を追加していくっていう開発フローがやれると、次回以降にもどんどん拡充されるっていい世界になるっていうのもあるんだろうなと思っているってところですかね。はい。
なるほど、なるほど。確かに。うん、まあ、そうするとこうコンスタントにこうリグレッションテストのケースが増えていって、はいはい、まあ、よりカバー率が上がって、まあ、安心度も増していくというところになりますね。
はい、ここは今のところ課題かな。やっぱり新機能の中でリグレッションテストじゃなく、もう毎回変わるからここちょっとしない方がいいよねっていうものも一定あると思っているので、そこは選別した上でうまくできるといいなと思います。
なるほど。ありがとうございます。さっきよりこう早くテストしていくみたいな話もあったと思いますけれども、うちもあの Otify Connect って最近出したものがあって、はい、ローカル環境とかでも Otify のテスト回せるようになってきたので、はい、ぜひ ご活用もご検討いただければと思います。ありがとうございます。はい。というところでだいぶいろいろお話お伺いできたんですけれども、はい。最後に、こう、これからテスト自動化に取り組む方々へのメッセージというのをぜひいただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
これは、ここならのアピールタイムですか？それともまた別
あ、また別。はい。ここならのさんのアピールタイムは最後。
なるほど、なるほど。
最後の最後。はい、
まあ、割と。
あ、ここでアピールしてやっても全然いいんですけど。
はい。いや、割と、まあ、今の時代っていうところもあると思うんですけど、ユーザーさんって、たとえ大手のサービスじゃなくても、なんていうんですか、下が超えてるというか、もうなんか安定稼働して、ユーザー体験もバッチリしたサービスがもう前提でいろいろ使ってるから、デジタルネイティブっていうところで。やっぱり、どんなサービスであっても、それなりの品質が求められるし、障害が起きたりするだけで離脱されちゃうケースって増えてきてるのかなと思う中で、より一層サービスの品質をしっかり事前に作り込むかっていうところは、めちゃくちゃどの会社でも共通の課題としてあるんだろうなと思っているっていう時に、やっぱりどの会社でも一定は、機能開発にある程度予算、コスト、人で、避けるけど、品質担保にはなかなか避けないっていうところが多かったりすると思うので、やっぱり自動化というか、なるべく工数をかけずに安定的に品質を担保する仕組みっていうところは、オーティファイもそうですし、別に他でもいいのかもしれないですけど、一定、やっていく必要があるんだろうなとは思うので、はい、ぜひトライしてもらえるといいのかなと。そして、まあ、できれば、そういった人たちがいろいろいる中で、情報交換しながら、ベストプラクティスとかを共有したり磨いていったりできると僕らにとっても嬉しいなとは思っているというところで、はい。ぜひそういったことができるようになるといいなと思います。というところ
で。ありがとうございます。もう自動化っていうのが当たり前にもうなってきているというところですね。
そうですね。はい。
ありがとうございます。岡宮さんいかがでしょうか。
はい、そうですね。もう手動テストに結構限界を迎えている方がいらっしゃいましたら、自動でできる部分は、そのツールを使って試してみるっていうのもいいと思いますし、特にオーティファイは、本当に直感的で分かりやすい UI、UX になっているので、私みたいに非エンジニアの方でも始めやすいと思いますので、本当にまず試してみるってことをちょっとお勧めしたいなと思います。
ありがとうございます。ありがとうございます。大変嬉しいことがありがとうございます。はい。鈴木さんいかがですか？
そうですね。僕はいろんな前職とかからもずっと言ってるんですけど、テスト実行は目的ではなくて手段ですと。なので、テスト自動化を目的にやるのではなくて、何がしたくてテスト自動化をするんだっけっていうのって結構大事かなって思ってます。例えばうちだったら、もう通算一人だと結構大変だから、少しでも機械でできる場所ないか。であったりとか、あとはうちみたいにどんどん機能開発進んでいくと、仕様どんどん覚えられなくなってきたときに、既存テストが今まであったありのままのユーザーストーリーっていうのを記録してくれてるっていうところを担保してくれる。今までってこういうストーリーだったよね。でも今回の回収でフェイルしたってことは、今まで通りのストーリーじゃなくなってる可能性あるけど、それっていいんだっけみたいな。っていうところをテストが担ってくれてる。だからうちは自動化っていうのを使ってますみたいな感じです。なのであくまでも手段っていうところはなんか結構大事なのかなって思って自動化してます。
確かにそうですよね。どんな状況でも自動化すればいいってわけじゃないですもんね。自動化が全て解決するわけでもないですし。うん。ありがとうございます。はい。では、最後の最後ですけれども、ぜひこう、御社の宣伝タイムというところで、
はい。はい、
何かアピールするところがあれば、ぜひ、
そうですね。
聞きたいと思います。
これまでお話しした通りではあるんですけど、ここならは割とその、ユーザーさんも多いですと。それこそ290万人ぐらいの今ユーザーさんがいる中で、いろんな人に使われている。それこそ出品者から購入者まであらゆる人に使われてますし、最近だと上場もして、もう投資家さんからも見られてるっていう中で、本当にいろんな人から見られてる中で、より一層品質が一段階かなり高く求められる状況になっているっていう意味もあって、今品質めちゃくちゃ重視してますという時に、もう先ほどの話ですけど、やっぱり、人手だけではなく、自動化も含めていろいろとやっていこうっていうのを、割ともう私も含めてですけど、結構トップレイヤーから号令かけて進めていくっていう体制も整っているので、まあもしそういったことに興味を持って、いや、我こそはという方がいらっしゃれば、ぜひ来ていただいて一緒によりすごい環境を整えていきたいなと思ってますし、ここだけの話、まあ、オーティファイの方々でももしなんか、みたいなのがあれば、冗談です。 やっぱり
QA の方々ですかね。
QA の方々とかは割と意識高い方いればぜひ来ていただきたいなと思います。別に QA の方だけじゃなくても、やっぱりエンジニアの中でも品質に、なんですかね、意識が高い人っていうのは非常にこれからも大事になってくるかな。特にさっきの話で言うと、フィードバックループをしっかりと回していくと、シフトレフトしていくって言った時に、受け入れられる体制がないと、素地がないとダメだと思っているので、やっぱり品質を作り込むためにいかにうまく設計するかとか、なんかそういったところに意識ある方とかは、ぜひ僕らも一緒に頑張ってやっていくので、一緒になんか改善進めていけられればいいかなと思うので、はい。もし興味がある方はぜひ、まずカジュアルとかそういったところでも構いませんので、ご連絡いただければと思っております。はい。
ありがとうございます。そしてね、その村上さんみたいにトップの方が品質に対してこれだけの意識を持たれてるっていうのは、QA の方々にとっては非常にこうチャレンジングな環境になりますよね。
神様ですよ、神様。
神様。すごい。はい。ありがとうございます。はい。ぜひ興味のある方、ここならさん、チェックしていただければと思います。はい。というところで、はい。本日はお時間いただきまして、いろいろとお話をお伺いさせていただきまして、ありがとうございました。大変ありがたい言葉もたくさんいただきましたし、本社の QA の効率化というところ、非常にいろいろ参考になるお話が聞けました。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
はい、というところで、はい、引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。